コモコパレード。
なんか北上くんが喋りたいことがあるとかないとか。
ああ、そう。まあ喋りたいことっていうほど大げさでないんですけど、うん、うちの、まあ母ちゃんがですね、
うん、
奈良県の方で、1階がまあカフェ、まあ中国茶を中心にちょっとアジアンカフェ、2階でギャラリーをやられてまして、
うん
う
ん、
もう何年ぐらいっていうのかな、まあ20何周年とかやってたんで、20年以上やってるんですけど、
うん、
で、そこを、まあ、母ちゃんが来年確か70かなんかなんで、もう、引退するというか、今年いっぱいでそのお店を畳んじゃうんですね。
まあまあまあね。うん。
まあ、年も年だしっていうのもあるんですけど、別にそれは全然あれなんですけど、それでまあ、その後はもう、なんかのんびり老後、本当の老後はここから始まるわ、みたいな、もう働かんでええから、みたいななんかことを言ってて、
うん。
あ、老後のこととか何にも考えず生きてるけど、まあ確かに70ぐらいで老後だって言ってると、村田ラム先生も僕も言うてる間に、言うてる間でもないんですけど、まあ老後って全く考えてなかったなと思って。
なるほどね。
そうなんですよ。だから老後の話をちょっと、お互いもうしっかり
中年になって。考えてないことはないよ、さすがに。
そうなんですね。
うん、ただ、その、
はい、
やめるつもりはないよ。
その村田ラムという活動ということですよね。
そうだね。その、やめざるを得なくなったらやめるけれども、基本的にやめるつもりはないけどね。うん、
なるほど。まあ、その、年とともにちょっと、もしかしたら仕事量が減るとか、その、体力的にセーブするとかあるかもしれないけど、村田ラムとしての活動はとりあえず、
いや、全然、そんなつもりすらないよ。別に、
そうなんですか。
いや、それが嫌だから YouTube とかやってんじゃないか。
じゃあもう、その YouTube でも村田ラムの、まあ、チャンネル作って村田ラムとしても死ぬまで、というか、まあ、動ける間はずっと活動ってイメージなんですね。
いや、そうそう。だから、そろそろやめましょうって、こう、版元とかからは言われる可能性が高いからさ。
はいはい。まあ、YouTube はね、村田さんがやれる限り、終わらないですからね。
あ、そうそう。だから、俺がやりたければいつまでもやれるもので、そして、まあ、あわよくば稼げるものを作ってるわけじゃないか。
なるほど、なるほど。
そう、そんなもんな。老後とかは、まあ、まだ奥さんとかがいりゃともかくよ。
うんうんうん。
クソチョンガーがよ、そんな仕事しかしてこなかったバカが、はい、60で辞めますって、することないよ。中崎達也さんみたいな、それはギャンブルが好きとかならいいけどさ。
ああ、はいはいはい。
何すんのよ。
いや、だから僕もマジで、ま、漫画描くしかしてきてないし、漫画描くがなくなると、本当に何もないなと思って。まあ、村田の場合ね、その YouTube で自分で発信があるからあれですけど、まあ、僕もまあ最悪、どこの出版社からもお仕事いただけなくなったら自分で書いて自分で出せばいいっていう道は全然あるんで。
あ、そうよ。だからそういうのも作っとくといいのよ。
そうですね。でもなんかその辺は実はそのちょっとアメコミ作家とかちょっと海外の作家とチラッとそんな話はしました。もう日本の円の原稿料安すぎるし、自分で出した方が良くないみたいな話実はちょろっとしたことも、つい先週かの先々週ぐらいにご飯行った時にしてたんですけど。
そうじゃない？向こう様ちゃんとか稼いでんじゃない？だいぶ。
ああ、稼いでる気する。知らないけど。
向こう様ちゃんさんって言わなきゃいけないのかな。
向こう様ちゃんさん先生。
じゃあ、さんに先生はつけなくていいけど。
つけないか。
向こう様ちゃんさんは稼いでるでしょう、相当。
なと思いますね。
いや、だから別になんか稼ぎたいばっかりでもないけど、別に。
まあまあまあまあね。
何か稼いでないと、回転しないからな。
そうですね。なんかだから、まあ僕も本当に死ぬまで筆持ってるのがベスト状態なんで、そう、だから、なんかでもふと、ただ単純に母親とそういう話した時に、ああ、なんかそんな老後とか隠居とかそういう、まあ、何にもないなと思ったんで、と。
老後とか、隠居っていうのはな、人間としてちゃんと生活してきたやつが考えることやんだ。
あ、 なるほど。だから僕みたいなやつには何にもピンとこない。そういうことか。
そうだよ。それはな、家族を作るだとかな、まあ、結婚をする、同じ女の人と何年も過ごす、まあ、離婚して再婚するでもいいし、子供ができる、子供が二十歳になる、うん、孫ができるみたいな人が、あの、
あ、そう、なるほどね。まっとうロー、歩んだ先にあるやつね、この老後だ、隠居だって言葉は。
いや、そうだよ。仕事しかやってこなかったやつが仕事辞めてみも、なんも残ないの。
いや、だから、あ、なるほどね。そう説明受けると確かに。
いや、だからサラリーマンとかで仕事ばっかりやってきた人は辞めたら何も残らんから、みんなあの途方に暮れてしまうわけよ。
よくね、そういうの聞きますよね。
そう、だから、あの、だからさ、そういうことをさ、そういう立場になるまで考えないようにして生きてると思うんやけど。
はいはいはいはい。
やっぱりそら、その、だからその、それは公務員だろうが何だろうが依存してるのには間違いなくてさ。その年齢が来たらクビになるっていうシステムの中に入っちゃってるわけだから。
ああ、そうですね。なるほどな。でも確かに漫画家の先輩方、僕より上の人、まあ、50代60代いますけど、確かに誰も別に隠居するとか老後とか、まあ、年取ったとか目が霞むとか仕事の量減らすとか言ってる人はいるけど、確かに誰も隠居するとか老後がどうとか言わないもん。
それだって、裸足の弦の下って最後の最後まで書くっつって、もう断念してたけどさ。いや、そんなもんじゃない。中崎達也さんが俺しか見たことないよね。
ああ、そのもう、明確に老後の生活に入ったというか。もう
60で辞めた、あの人はね。
ああ、そうですよね、確か、はい。
そんなはっきりと、辞めますって辞めるって珍しいけどな、別に。なんか続けようと思ったらさ、続いただろうにと思うから。
まあね、なんかやめようと思うことが、
いや、まああの人のことやから別にいつまでもしんどいし、いいギャンブル、あの人はね、めちゃくちゃあの変態的なミニマニストでしょ。
あ、そうそうそう、なんかあの雑誌かなんかで見ました。何にもない部屋でね、
で、あの本とか持ってる本全部高さ揃えんねん、あの人の。
怖めっちゃ怖い。
で、資料は雑誌のカタログなんだよな。カタログ雑誌、
まあ、はいはいはい、
上下全部揃えてピタッとして、
うわ、
怖い、うん、怖いね、本当に。そらミニマ
リ、しかもあれですよね、確かあの世の中的にミニマリストとかいうのが流行る前からそういう人なんですよね。
あ、そうそう、だから別にあの断捨離とかミニマリストとかじゃないのよ、なんか。
そう、本当の怖い人ですよね。
うん、変態なの、本当に。
なんかちょっとその、断捨離とかミニマリストみたいなのが、ちょっとなんかおしゃれとか、ちょっとなんかそういう人種もいるよとか言われる前から一人でずっとガチでやってる人です
よね。そう、でもギャンブル好きなんだよ。ギャンブルって勝ちたいんだろ、基本的に。
まあ、人によるでしょうけど、ほとんどの人がそうじゃないですか。勝ちたくてやる。
じゃあ、勝って何をしたいんやって思うよ、本当に。
勝って何がしたい？いや、勝ったっていう、
その。違うんだよ、お金は何かに使うためには稼ぐんだろう、大体。
あ、でも、ギャンブルで稼いだお金を何かに使いたいとかじゃない人もいると思うんですよ。何かに使うんですけど。
まあ、そうなんだろうな。
うん、その、麻雀が好きとか、なんかその、競輪が好きとか競艇が好きって言うと、もうそれで勝つことが好きだから。
まあ、
それで、そう。それで10万買って100万買ったら、うわー、だからその100万を何かに使いたいから、その100万手に入れるために頑張ってるわけではない気がしますけど。
まあ病気だもんね。
まあ病気と言われればもう間違いなくそうですね。
もうだから、やっぱりさ、こう、俺もね、麻雀雑誌で3年も4年も連載してますからね。はいはい、
うんうんうん、されてますね。
今回初めて、
はい、
役を書いたよ。4年連載してきて。
麻雀のちなみに初めて書いた役は何なんですか？
あのね、泣きイーペーコ
ー。渋い役だな。
いや、だからなんか北海道の 限定ルールみたいなやつで。
泣きいいペイなんて、普通はないんですよ。
そうそうそう。だから、北海道、なんか旅麻雀やってる人で、
うん。
北海道行って泣きいいペイ校が熱かったって話で。
はいはい。
しかも、大体、麻雀してる人しか読まねえだろうから、泣きいいペイ校は、わかるよな。
わかる。まあまあ、ポピュラーなところで言うと、その、関西に食いたんっていうのがあって、
はいはいはい。
パン屋をって、まあ、その2から8の、1、9、自敗を抜いた、2から8の敗で構成した役で上がるのがパン屋をなんですけど、
うん。
ゆるいね、まあ、その、ポンとかチーで泣いても、パン屋をが成立するよ、みたいなのが結構、その、全国区になってったんですけど、
上がりやすいってことよね。
上がりやすい。まあ、安い手段になっちゃうけど、上がりやすいっていう。まあ、だから速度重視の時は、なんか、泣いて食いたんって、まあ、その他の人の牌を食ってでも、単尿で上がるみたいな、食いたんっていうのがあるんですけど、
うん、
泣き一平はね、渋すぎるんですよ。僕も、北海道の方だけであるっていうのは実は知ってます。やっぱ、東京で、雀荘で麻雀打ってると、北海道出身の人がやっぱ言うんですよ。あ、東京は泣きいペないんだっけみたいなギャグ入れてくるんですよ。
ああ、なるほどね。
で、泣きいペって何すか何言ってんすかって言ったら、何言ってんじゃない札幌だと当たり前じゃないですか、なんか言ってくるんですよ。
そうそう、北海道はそうらしいよね。
そう。だから、それで、東京で出会った北海道出身の方と雀荘で出会った時に言ってたんで、泣きいペって知ってたんですけど、まさか村田ラムさんほど麻雀の役を知らない人から、泣きいペが出てくるとは、
これもう役は、ね、一応そのふんわりとは知ってんのよ。
ああそうなんですね。
その一番オーソドックスなところは知ってんのよ。その
あなるほどなるほどなるほど。
役満を全部覚えてるかっていうとあれだけど、
はい、
まあでも役満もな基本的には全部緑色にするとか全部の自牌を揃えるとかまあ分かりやすいっちゃ分かりやすいからさその
はい
いいけど。
そうですね。
まあ、俺のネックは、打ったことがないということぐらいかな。
打ったことない。いや、でも、ただ、泣きいいペイは、いいですね、なんか。
そうそう、でも、特に、やっぱね、麻雀ってさ、3人ぐらい集めないといけないじゃない、やっぱり。
まあ、3人っていうか、まあ、そうですね、自分を入れないならそうですね。まあ、3人麻雀
も
ある。
そっか、でも、さんまでやるなら2人でいいのか。
まあそうですね。でもまあ一応4人で打ちたい人が、サンマ好きじゃないって人もいるから。
でも今なんかすごいサンマらしいね。
まあ、サンマもやったことありますけどね。
いやなんか東京がすごいサンマが増えてるらしいよ。
なんかすぐ集まってすぐパッとやれるから、いいとかなんか聞きます、
情報だけは知ってるよ。
そうですね。多分情報に関してはもう明らかに村田さんが上ですから。
俺はむちゃくちゃ雀荘の事件については詳しいよ。
近代麻雀で伊達に3年かかれてませんから。
アウトの話とかすげえ詳しいよ。
でも、その雀卓に座ったことはないんですよね。
インタビューって、取材ではあるよ。
でも、それこそ、まあ、こう言っちゃなんですけど、村田さん、ビジュアル的に、むちゃくちゃ雀荘似合いそうな人じゃないですか。なんて、
わかるけどね。
なんか、プロ雀士と一緒に打ってそうな雰囲気な感じの方じゃないですか。
まあまあね。知らんけどね。
いや、でも、まあ、変な話、多分僕と村田さんが雀卓座ってて、どっちが雀卓に似合うかって言ったら、多分10人中9人以上は村田さんだと思うんですよ。
まず癖が強いってことじゃないか、
それは。だから僕とかは多分逆に、北上先生もそんな麻雀好きなのか打てるのって多分突っ込まれそうな人だと思うんですよ。二人で比べたらね。
師匠も打たなかったからな
師匠も雀荘似合うのにね、雀荘のオーナー顔なのにね。
師匠はもうパチンコばっかり。
あ、でもギャンブルはお好きなんだ。
でも師匠はパチンコはでも勝ってたなめちゃくちゃ。
なんかパチンコこそ麻雀とかと違って、なんかそのテクニックとかがないから、すごいじゃん、運が強い人なのね。
のんのんのん。朝行って勝つまで打つね。
ああ、じゃあ勝った時点で帰るんですか？
帰らないね。勝ったらもっと勝つ。いや、でも勝ってたね。あんまり大負けしたとか聞いたことない。
まあでもパチンコで食ってるみたいなプロのパチンコ パチンカスじゃなくて、なんていうの、そういう人。プロパチンみたいな人もいたって聞くから。
でも日刊でイラスト描いてな。描き終わった後飲みに来てね。うん、で朝まで飲んで、うん、その朝からパチンコ並んでね。で家帰って絵描いてねって。いつ寝てるんだろうって。だからまあ死んじゃったんじゃない
かな。すげえ暮らしだな。え、しかもパチンコ行った時は朝早くから行って、でもう閉店まで下手したら打ってるんでしょ。
そうだから朝一で行くとやっぱ勝てる可能性が高いんだって。
そのまあ長いことトライするからってこと。
もうなんかいい台とかもまあどれぐらい探せるのか。まあ20年前の話、20年以上前の話だからね。
うん。
30年ぐらい前の話だからね。
まあでもすごいですね。ああいうので勝てるってなんか。
いや、それは、でもまあ、そもそものこと言うと、麻雀はかけたらあかんからな。
まあそうですね。だから、もう、チップをいただくだけで、そう、名誉だけいただいて。
今は難しくなってる。近代麻雀は別に書いていいんだけど。
うん。
ただ、その、M リーグとか出てる人は当然かけ麻雀とかできないんで。
あ、そうでしょうね。はいはいはい。
だからそこら辺がやっぱり麻雀の難しいとこだけど、なんか徐々にスポーツ麻雀が流行ってきてるわね。
まあ、言うて M リーグとかもね、こう、浸透して有名になりつつあるし。
そうそう、だから M リーグファンって特に麻雀そんなに好きじゃなかったり、詳しくなかったりする人も多くって。
ああ、そうですね。います、います。わかります。
最近流行ってんのは、その、雀荘に会いに行くんじゃなくて、プロ麻雀師が、ボーイズバーみたいなところで働いてて、はい、
うん、うん、うん。
麻雀バーって言うんだけど、特に麻雀はしないで、
うん、
テレビにで、M リーグはかかってるぐらいで、で、バーテンがプロ麻雀師で、そのプロ麻雀師に会うために、こう、行くらしいよ。
え、そう、ジャンタクも置いてないところ？
ジャンタク、だから、ボーイズバーだよ、だから。
ほえー。
だから、ガールズバーの逆よ。
だから、そのイケメン雀士みたいな人が酒入れてくれるだけってこと？
そうそうそうそう。
うわー、つまんねえ。
会話もできるよ、もちろん。
はいはいはい。
まあ、会話もできなかったらなんちゃらほいだけど。まあ、だから、いいんじゃない？だから、そういうことなんじゃない？今は。
それって別にそこで、足しげく通って仲良くなって、その後その人と打ちたいですらないんですよね、多分。
打ちたいではないんじゃない？ファンなんじゃない？
なるほどなるほど。じゃあ本当に、顔ファンとか、なんかキャラファンで会いに行ってるんだ。
そうそうそう。まあまあまあ。まあ別に分からんではないけどね。
なるほど。でも知らなかったです。へぇー。
タヌカナに会いに行くようなもんじゃない？
あ、タヌカナさんね。タヌカナさん、なんかギャンブルのあれでなんかあれだったけど。うん。
負けたら風俗で働いたるわ、みたいなこと言ってたね。
何でしたっけ、鉄拳、何でしたっけ、ばあちゃん、なんかでやってましたよ
ね。鉄拳、鉄拳。てか、鉄拳か。鉄拳の人だからね。
あ、そうだそうだ、鉄拳だ。はいはい。
まあ、普通の人がやって勝てないやな、そら。
まあまあ、もちろん、そらプロですからね。鉄拳は本当僕もプロってありますけど、うん、まあ、勝てない、プロには。
ああ、なんとなく勝てるゲームあんの？
まあ、だから、ガチャガチャしてて勝てるみたいな、なんか、言われるじゃないですか、バーチャとか鉄拳も。でもやっぱプロレベルになってくるともう勝てないです。
そらそうよね。そらだって国際大会みたいなんで上位とかに食い込んでる人がプロになってるわけなんだから。
そうですね。だからもうそのフレームレートをちゃんと分かってないと勝てないとかになってくるんで、もう全然歯が立たないです。そのなんか、ちょっと地元のゲーセンで俺練習したことあるぜみたいな人はもうほんと勝てないです。
もう俺もはっきりわかるわ。俺は心で負けるタイプや、ね、勝てない。
心で、
うん、勝てないだろうな、俺みたいなものはって思うから勝てないっていう、その手の。
まあ、それは、そう、確かに。でも、ラムさん、テトリスとかやるけど、思わないでしょ？
テトリスは別に、己とやってるだけだもん。
いや、でもなんか、人とやるときもそうですよ。もう勝てると思ってやらないと勝てないっていうのはありますよ、どの対戦ゲーム。
いや、だからテトリスとかは違うもん、神に近づこうと思ってるだけで。
なんか、藤井聡太君みたいなこと言ってるけど。
そう、なんかブロック宇宙
テト
論
リ
と
ス
か
の
が理
神
解
に
でき
会い
るよう
に行
になるん
っ
だ
て
か
る。
ら。あ、未来も過去もないんだ、みたいな。
テトリスの時みたいにさ、急になんかもう AI とか超える存在になろうとしてるんです。
普通にガンダムの、いつか泣いて、みたいなのが聞こえてくるもん。見
俺
えるよ。
マジでテト
見
リ
え
ス
る
の話
よ。
してる時の村田ラム好きなんだよな。テトリスの話してる時の村田ラムだけ、安彦さんの絵で描いてほしい。
手が一人でに動いている。何も考えていないのに。
あれでしょ？
崩れていく。
ドム倒すときに、1機、2機ってやってください。
そうそう。勝手に体が動くよね。やっぱ、テトリスはね。
すごいんだよな。テトリスの時だけ、マジで神がかるんだよ。
いや、でもそれでも、もっと強い人はいるよ。
いや、いるかもしれないですけど、その、なんていうの。村田さんぐらいの趣味でやってるレベルの中では、もう、ぶっちぎりすごいでしょ。その、集中力とか、その、ゾーンに入り方がなんかもう異常なんだよな。
いや、だからなんでテトリス、まあ、最近実は半年ぐらいやってないんだけど、なんでテトリス99をやるのかっていうのがあって。
村田ラマ、なぜテトリス99をやるのか。
テトリス99っていうのは99人とテトリスやって1位を決めていくシステムなんやけど。
この、まあ、バトルロイヤルですね。落ちていくんですね、みんな。
そうそうそう。でも、うん、まあ、負けたら終わっちゃうわけじゃない。
はい。
で、なんでそれをやるのかっていう、明確な理由が一個あって。
はい。
普通のテトリスだと終わらないんだよ。
あ、その、落ちてくる、石を消す作業だと終わることがないと。
終わらないんだよ。これ本当に。でね、今のテトリスはね、死んじゃうから終わるんだよ。勝手に、レベル99みたいな。だいたい1時間ぐらいやったら勝手に終了するんだよ。
なるほど。
死んじゃうからじゃない、多分。
じゃあ、その99人と戦った方が終わりがあるからやれるんだ。
ああそう、なんかね、なんか納得いかないっていうかさ、いや、なんか、そうだね。なんかやっぱ、対戦があると競り上がってきたりするから、不確定要素が増えるから難しいんだよね。
ああ、いや、そうでしょうね。まあまあ、僕、その90って言ったことないですけど、2人対戦とかで分かりますよ。ここに入れようと思ったら、そこ、ズンズンってお邪魔テトリスが増えてきますもんね。
そう、だから普通のテトリスでやるとな、もう神様とかではなく、もう、無になってしまうよな。
毎回その村田さんがさ、なんかトーンとかね、つるんとしたようになるイメージなんだよ、僕。こう、テトリスやってる時だけ発光するというか。
買ったんだよ、その、テトリスのみできるやつも。
はいはいはいはい。
で、もう、まあ昔からこれはテトリスにも限らずあれなんだけど、とにかく見やすいやつにするっていうね。
画面をね。
画面を。まあ、それ大事、うん陰影とかついてない方がいいね。ベタッとした、もう何やったら。
マットなやつね。こう、キラキラしてないやつでしょ、石が。
そうそう、もう何にもないのは本当はいいよね。ないんだけどさ、そんなやつ。背景とか黒がいいんだけどさ。
昔の、だから、インベーダーゲームみたいなのにしてほしいんでしょ。
そうそうそう。だから俺スマホとか真っ黒だもんね、背景。
ああ、スマホね。
スマホの待ち受けとか、なんか、やっぱ、いろいろあると見づらいよね。
まあまあ、ガチャガチャするとね。
視認性上げた方がいいからさ。
なるほど。
うん、やっぱり、そう。やっぱでもゲームの醍醐味はそこじゃない？自分との戦いだからさ。
まあそうかな。
だから読み合いが好きなんでしょ。
まあそうですね。僕はその対戦ゲームとか、あと今大会も出だしてますけど、ポーカーとかは、まあ人読みが得意だったり好きだったりするので、人読みが好きなんですよね。うん、
そうだね。だから核シェルターに一人で入ったら暇で死んじゃうタイプやな。
もうあれじゃないですか。ものの数日で気が狂いなさ
い。俺はもうテトリスさえあれば。
テトリス持ち込んでますよ。じゃあ僕もなんか、プレステとか持ち込んでて
よ。いや、ダメだよ。テトリスしかないんだよ、そこ。
てか、あ、なるほど、ね。
テトリスじゃなくてもいいけど、対戦はなかなかできないじゃないか。
まあまあね。
桃鉄とかだったらもうつまんないぜ、
ね、桃鉄ずっと CPU ってやるのやだわ。
だいぶ難しくなったとはやっぱりこうやっつける楽しさもないからな。
やっぱ人とやるだって CPU にお邪魔ぷよとかお邪魔うんちとか言ってもな。
いや
まあまあまあ、はい、
でもまああれだよな。でも久しく桃鉄も人とやってないからな。
え、そうなんですか。
そうなんですかって、そりゃそうだよ。そんなにもう俺桃鉄やる友達多そうに見えた。
いやいや、じゃあ沖縄であの丸山ゴンザレさんとやればいいじゃ
ないですか。やんないよ、誰もやんないよ俺の周りはゲーム。
まあね、まあでもそれで言うと僕も別に同年代の人はみんなやってないです。もう子供キッズたちとやってますから。
え、でも俺マジで北上くんしかゲーム自体やってる友達、後輩先輩、北上くんぐらいしかいないかもわからん。
でも漫画家とかこの漫画業界結構いますけどね、ゲーム好きって。なんかでも別にタレントさんとか芸人さんとかもいそうだけどな。
誰かいるかな。まあなんか飛び回り系の人は忙しいからあんまゲームしないのはあるけど、
うんうんうん、
本当にないんだよな。で俺意外がられるんだよな、ゲームちょこちょこするからさ。
なるほどね。
全然ゲームやんないイメージがあるみたいで。
それこそ村田さんと仕事で絡む人でいうと、あの小籔さんとかゲームうまいの有名ですよね。
もう絡むで一回だけだよ。
でも他の確かにその一緒に番組やられてる千原ジュニアさんのなんか全然しないって言
ってた。しないんじゃない。
だから
イメージはない。
だからまあどうでもな、なんとも言えないな、これは。別に、大人だろうが、おっちゃんおばちゃんだろうが、やる人はもうむちゃくちゃやるから、なんとも言えないんだよ。い
や、加山雄三とかむちゃくちゃバイオうまいんやろ。
うん、だから、年齢とか、職業でもないんだよな。別に僕が漫画業界だから、周りがゲームやってる人多いっていう感じでもないしな。
でも、本当にいないんだよね。
まあ、でも、たまたまっちゃたまたまな気もしますね。
まあね、まあ、だからまあ、意外とアウトドア派の人が多いからっていうのはまあ一つあるんだろうけど。
はいはいはい。
そうね。まあ俺も意外とその結局ニンテンドースイッチしか持ってないから意外とそのマニアックではないんだけどね。
まあだからもしかしたら今後ちょっとゲーミング PC などをゲットしてちょっといろいろゲームも
さらになろうかも。ハイスペックパソコンで編集がしたいっていうのがあるから。
はいはいはい。どうせならゲーミング PC レベルのやつにしようって感じなんですかね。
あ、というかプレイステーション5を買うぐらいだったら、
うんうん、
ゲーミングパソコンというかハイスペックパソコンを買った方がいいんかなと思って、
はいはい、まあ編集ももちろんできますからね。スチームでゲームやられた方がいいと思いますね。今時大体の人気タイトル、スチームにも入りますからね。
そうだね。まあまあ、そのゲームはとりあえず置いといても、そのちょっと、もうちょっと大きい映像で撮ろうかなとか思ったり。
ああ、なるほど。いいと思います。はい。
だから 4K で、60とかで撮るとさ、やっぱりこう、超ヘビーなわけですよ。
なるほど。
だからなんかね、iPhone の新しいやつの最も画像が綺麗なやつ。
はい。
で、なんかね、外付けの、この Type-C で、ハードディスクを引っ付けないと撮れないモードみたいなのがあるらしくて。
そんなのあるんや。知らんかった。へぇ。
プロレズモードって言うんだけど、これが、編集しても画像が悪化しないとか、
すげえ、そんなのあるんだ。
映画とか作る人向けのようなこう。
ああ、まあ iPhone で映画撮ったみたいな最近ちらほら聞きますもんね。
そう、プロレズっていう不可逆映像圧縮フォーマットみたいなね、変なやつがあるんで、8K までいけるんだけど。
はい。
で、これ最大、一番いいモードで撮るとね、1テラで40分ぐらいしか撮れないらしいね。
1テラで40分?わあ、すげえ。
すごすぎる
よ。何撮る。
いや、だからさ、その いや、まあなんかこのプロレスモードっていうの自体は随分昔からあるらしいんだけどね。
はいはいはい。ただその外付けとか聞いたことなかったんで最近ですよね、きっと。
うん、その都市坊さんっていうあの廃墟写真撮ってる人気の人って。
ああ、うんうん、はい。
この間ちょっと飯食った時に聞いて、ああでもやりますわーと言うたものの、そうでも1テラのやつ買ってさ、で16テラのやつがあるから嘘っぽいけど買ってみようって思って買ったら嘘やったね。いや一銭も損してないんやけどね、アマゾン、あのアップルだから、ごめん、アマゾンで買ってるから返却できるんで、
返却できるから
損はしてないけども、あの64ギガしか入らんかったね。
大嘘やな。
まあ嘘やろとか思ったけど。ただまあね、その本当に、まあでも5テラぐらいできる、うん、あの SSD とかが出ないとちょっと厳しいよね、40分じゃ。
まあそうっすね。
てか映せないじゃんか、そのあのパソコンに。まず
映せない気がする。うん、わかんないけど大変そう。
だって2時間撮ったら、だってさ、3テラなんだもん。
いや、だからもうマジで一番いい、その、あれじゃないの。アップルの PC とかにしろとか、そういう感じなイメージするもんな。
いや、そうそう。でも逆に言うとさ、別にそこまでやったからって、面白いものが撮れるわけでもないんだけど。
うん、うん、うん、うん。
そう、だから別に、あのどうでもいいじゃないかとも言えるんだけどさ。
まあまあ、でもね、わかりますわかります、そういうのやりたいの。
まあまあまあまあ、そこまではいかなくてもだよね、あの、
うん、
もちろんそのそんなとんでもないあの限界突破みたいなデカさで撮らなくても 4K ぐらいでは撮ってもいいかなとか。
そうですね、 8K というやつ、まあ確かに 4K でその村田さんが行った場所とか撮るとかは、まあ単純に見る側の気持ちとしては、うん、撮ってもらったら見たいって思いますよ。
4K の60とかで撮ったらいいなと思うんだけど、うん、ただ一個だけ言えるのは、ラム散歩で、あの、映像に対するクレームは、あの、揺れるとかはあるけど、
うん。
もっと綺麗な映像でってのは、一件も来たことがないから。
いや、それはだから、まあ、今のでも皆さん満足なんですけど、綺麗なの見たら見たいってなる。
まあまあ、そりゃそうなんだよな、ね。やっぱり早送りのところが、やっぱりちょっとこう、ベタ、ベタっとはするのよね。で、あの、ラム散歩ってね、めちゃくちゃ細かく早送りと早送りじゃないとこ分けてんの。
ああ、はいはい。まあ、早送りのとこ分かります。はい。
それがだから、一定で全部300にしてるとかじゃなくて、ね、意外とね、100% の速度のところでね、ほとんどないの。あのね、どんな一般的な速度で動いてるように見えても120%ぐらいで動かしてるの。
ああ、なるほど、なるほど。
でな、これはな、やっぱみんな 100% の動きはもう見てられないんだよ。
うん、うん、うん、うん、うん。
基本的に 200% で見る癖がついてるから。
うん、うん、わかります。
そう、だから、その、とにかく、早くしなきゃいけないんだけど、早くしていくと、ちょっとやっぱ画像が劣化すんのな。
はいはいはいはい。
だからそこをプロレスモードでやったら、どんだけ何をやろうが劣化しないシステムなんだよ。
うん。でもほんと 4K ぐらいでのラム散歩いいと思います。だって、ね、そのプレステ2やってる時は何も思わなかったけど、プレステ4やってから2やると、やっぱり、まあね、劣化する前の4というか、もう綺麗な映像を見ちゃうとそっちの方がいいなになっちゃうから。
プレステ2は前、だいぶ前だから、ちゃんと。
いやいや、まあまあ、それはまあ、例えですけど、でもその、4K のやつ見たら、あの、今、全く今ので満足してる、あの、視聴者さんも、
いやいやよくわかるよ、あ、4K
だった方がいいなってなると思います。
4K で60で撮るのが一番なんやけど、まあ、とにかく、その、そうなってくると、この、圧縮が大変なんだよな。その、まあ。
まあまあ、もちろん。そっちのパワーが必要になって
くる。すごく。まあ、その、iPhone 内のデータがすごいことになってくるんだよな。
わかります。だから、その辺はあるから、その、なんか、ね、そのため用に、じゃあもう一個 iPhone 買うんかっていう話になってきちゃうから。っ
ていうか、やっぱ消さなきゃいけなくなってくるんだよね。
ああ、なるほどね。残せないってことですね。
今、だから iCloud が拡大されて、なんか、6テラぐらいまで使えるんだよね。
うんうんうん。
でも40分しか撮れないんやったら全然じゃんか。
全然ですね。全然もいいと思うっすね。
そうなってくるとハード、でもハードディスク40分でお前、なんか100時間くらい撮ったら俺んちゃハードディスクだらけや。ドラー何地獄やそれ。
ここはハードディスク部屋ですって言うようになりますよね。
ハードディスク自体安くなったけどさ、やっぱ容量は大きくなってないからさ。
うん。
3テラぐらいが限界じゃん、やっぱ。
まあ2テラ、そうね、3テラぐらいですよね、言うて。
そうそうそう、10万円で1ペタとかが出ればさ、買うけどさ、まあ当分出ないでしょ。
当分出ないし、最初のうちはそういうの壊れやすいからやめた方がいいってなる気がするな。
まああと普通の人いらないからね。
まあまあそう、普通の人がまず買わないからね、そんな。
だって別に、テレビ録画するだけだったら、1テラあったら十分やもんね。
もちろん。そうですよ。しかも2テラ、まあだからすごい録音、録画する人に 2テラ欲しいとかですよ。まあ、なんかあった時用にみたい。
でもだって今5000円とかだよ、1テラ。
そうですね。
だから別に適当に買ってきゃいいんだよな、そんなもん。
まあ、と言えばそう、本当に。
そうそう、今も初めて、そういうテレビ録画してなかったけど、アドベンチャータイムがゼロから始まったんで、これ撮っとかないと。ダメだって思って。で、今までその、J コムのやつに撮ってたんだけど、J コムって回収されちゃうんだよ。
回収される?
借りてるだけなんだよ。ハードディスクを。
あ、へえ、あ、そうなんや。へえ。
なんか新しい機械にいつかなるときには、それ返さなきゃいけないから。
なるほど、なるほど。
もちろんダビングすればいいんだけど、その、ね、だからもう、いや、最初から自分のやつに撮ろうと思って。
そっちの方がいいですね。ダビングだるいし。
そう、1テラのやつ買ってきて、ちっちゃいやつでつけて、もうアドベンチャータイム用、1テラハードディスクを買ったんでね。
じゃあ、村津さんに訪れることのない老後が訪れたときは、そのアドベンチャータイムを0話、1話から見ていただくということですね、これは。
まあ、そうやね。いっぱいあるよ、段ボール2つ分の映画に。
すごい量ありそうだもんな。
Kindle も読んでないだけで多分数えたくもない量の小説に。
マジでラムさんの Kindle にある読んでない本読むだけで1年かかるでしょ。本当に
1年で聞かないんじゃない俺読むの。
聞かないですよね。そうですよね。
うん、
まあ、本当に前ちらっとね Kindle 見せてもらいましたけど、
いろいろ持ち込んでいいんだったら5億年ボタン押す勢いだよ。ははは。まあ、1億年ぐらいは潰れる勢いだよ。
僕も確かにオンライン対戦できなかったらすぐ気が狂うけど、できるんなら5億年ボタン押します
。後悔するぞ、それ。
ずっとやってます。
40年ぐらいで後悔するぞ。
なんで押してもんたんや、あの時。
これ俺、あと4億年やるのって、1億年やるよ。てか、でもさ、バカがいっぱいそうだからさ、なんか1億人が5億年ボタン押したんならいいよな。
確かにね、バカが同時に押したら、そうしたらずっとやってるから。
地獄。
人はそれを地獄と呼んだ。
エントロピーから外れた男たち。
男たちが、ただただゲーム内のチャンピオンを取って喜ぶバカたち。
本当に地獄だよな、5億年もそんなことやってんの。もう一回おっしゃるんだろ、バカだから。出てきた後に。
出てきた後に。
記憶あんのにおっしゃるやつ。
あれ、もう一回押せるんなら押しとくか。
ゲーム。だって5億円から帰ってきたらさ、即死ぬじゃんな。それはそれで怖いよね。
怖いね。
1年とかがだってあっという間に過ぎるような脳になってるだろうからさ。
うん。
現実社会に戻ってきたら即老いるけど、5億年ボタン押しときゃ老いないし。
老いないから押すしかない。老いない
ゲームはやり続けられるわけだからね。死んだ方がいいよ。
マトリックスみたいな世界で、あの眉の中でずっとゲームやってるんだと思う。
地獄やで、もうそんなもん。
何にも、あの眉ももうかっこよくも何も見えないな。
やだやだ。 怖い。ゲーマーってでも結構な人数押しそうだからやだ。もう俺も押しそうな勢いあるからな。ね、ちょっと
ね。テトリス揃ってんなら押しとくかってなりそうで怖い
です。5億年もやんの
本当に神になれますよ。
でもまあね、まあ5億年ボ、5億年ボタンがあれば、スイカ全消しも夢じゃないかもしれないし。スイカ2個消しがまだできないんだよな。
じゃあちょっと時間が来ちゃいましたので、
うん、はい、終わりです。スイカ2個消しができないんだよなっていうのを52歳が言うてる終わりですわ。大丈夫かな。てか俺52歳だっけ。俺52歳でいいんだっけ。52歳でいいんだっけ。52歳、51歳だっけ。
51歳じゃないですか。あれ ?1 じゃないですか。
50、51俺今
1じゃないですか。こんなんか1って言ってませんでしょ。
ちょっとウィキペディアで知
られるもうダメだ、もうダメだ。
俺何歳、俺マジで何歳。あ、51歳だまだ。
そうですよ。本当に51だからまだ。
本当に分かんなくなった今。ダメだ、ダメだ、
ダメだ、やっぱもうダメだ、終わりだ。
ノードックで50代のノーって言われただけはあるわ。みんなにすげえ受けたわ。そりゃそうだっつってな。
いやー、いい話でしたね。
やっぱ自分の年齢をウィキペディアで調べることができるという便利な時代になりました。
はい、いやいや、それアンさんだけなんですよ。
そんなことない。
世の中で言うとみんなウィキペディアで調べない。
意外と50代の人インタビューすると年齢分かんなくなってるな。
まあまあまあまあまあ、はい、まあそうでしょうね。はい。
さようなら。
さようなら。